本場1旅も初めのうちの数日は精神だった。足の疲れなど苦にもならない。昨夜遅く席の追い分けで泊まった二人なのに、その二人は今朝もまたまだ朝もやの深いうちに筆捨て山から四賢者屋の前へかかり、やっとその頃自分たちの背中から登りかけた日の出を振り向いて、ああ、きれい。しばし日輪の荘厳に打たれて足を止めていた。おつうの顔も赤く燃えて、その一瞬は晴れ晴れしていた。いや、植物も生物も一切のものが自己の生命に充実と誇りを持って地上を飾っていた。まだ誰も登ってこないぜ、お通さん。今朝はこの街道では俺たち二人が一番先に通るんだ。おかしな自慢をするんですね。道なんか先に通ったって後から通ったって同じことじゃありませんか。違うさ。じゃあ早く通れば十里の道が七里になる。そんな違いじゃないよ。歩く道でも一番は気持ちがいいだろう。馬のお尻や雲助の後から行くよりも。それはそうだけれど、城太さんみたいに威張って自慢するのは変ですよ。でも誰も通っていない街道を歩いていると自分の領分を歩いているような気がするんだよ。じゃあ私がお馬の先を露払いしてあげるから、今のうちにたくさん威張って歩くといい。お通は道に落ちていた竹を拾って歌を歌うような気持ちで戯れた。下にいませ、下にいませ。戸が閉まっているとばかり思っていた四賢者屋から人が顔を出したので、ま、嫌だ。お通は顔を赤くして駆け出した。お通さん、お通さん。追いかけて、殿様を置いて逃げちゃいけないよ。お手打ちだぞ。もうふざけては嫌。自分が一人でふざけているくせに。お前に釣り込まれてしまうんじゃありませんか。あら、四賢者屋の人がまだこっちを見ている。きっと気違いだと思ったかもしれませんよ。あそこへ戻ろう。何しに？お腹が減っちゃった。まあ、もう？お昼のおにぎりをここで半分食べておこう。いい加減に押しなさい。まだ二里とは歩いていないんですよ。城太さんと来たら黙っていると日に五度くらい食べるんですもの。その代わり、オラはお通さんみたいに山かごに乗ったり、ラジン馬に乗ったりしないからね。昨日は席へ泊まろうと思って無理に暮れ方を急いだからですよ。そんなこと言うなら今日はもう乗らない。今日はオラが乗る番だ。子供のくせに。なに？馬に乗ってみたいんだよ。ねえお通さん、いいだろ？今日きりですよ。四賢者屋にラジン馬がつないであったから、あれを借りてこよう。いけません。いけませんよ、まだ。嘘言ったのかい？だって、くたびれもしないうちに馬に乗るなんて贅沢すぎます。そんなこと言ったら、オラなんか百日千里歩いてもくたびれることなんてないんだから、乗るときはありゃしないぜ。人がたくさん歩き出すと危ないから、今のうちに乗せておくれよ。これでは早立ちしても道のりははかどるまい。お通がうなずきもせぬうちに、城太郎はもう通り越した四賢者屋の方へ大元気で駆け戻っていた。二。四賢者屋というのは字義通り四軒の茶屋を指す名であるが、その四軒が古着屋のように軒を並べているわけではない。筆捨て、靴掛けなどの 山坂へかけて四つの休み茶屋があるところからこの辺を総称して地名的にそう呼ぶのである。おじさん、そこへ立って丈太郎、馬出しとくれと怒鳴った。戸を開けたばかりのことである。茶屋の親父はこの元気者に渋い目を覚まして、なんじゃでかい声を出し腐って、馬だよ、早く馬を出しておくれよ。水口までいくらだい？安ければ草津まで乗ってやってもいいぞ。我、どこの子だ？
人間の子だ。
雷の子かと思うた。雷はおじさんのことだろう。よく口を叩く子だの
う。馬出しとくれよ。
あの馬をダチ馬と見たのけ。あれはダチ馬ではねえだによって、恩貸し申すことはできねえ。
恩借り申すことはできないのけ？
こんつら小僧め。まんじゅうをふかしていたへっついの下から親父が火のついている薪を一本放りつけると、それは丈太郎に当たらないで軒下につないであった老婆の足にぶつかった。馬の子と生まれてからこの年になるまで毎日人間のたつきの手伝いに関の峠を俵だの磯だのを背負って通いながら、不平もなくまつげに白髪を生やしかけているその年寄り馬は、久しぶりで驚いたようにいななえて背で軒を打つほど暴れだした。この野郎、馬を叱るのか丈太郎を叱ったのかわからない。親父は飛び出してきて、どうどう、手綱を解いて家の横にある木へ持って行こうとすると、おじさん貸しとくれよ。
行かねえってに。
いいじゃないか、
孫がいねえだよ。
その時お通もそばへ来ていて、孫がいなければ駄賃は先に払い、馬は水口からこっちへ帰る旅人か孫に託してもよいからと頼むと、親父はお通の物腰に信用を改めて、それなら水口の宿場まででも草津まででも構わないから、馬はついでのある土地の者に頼んでくれと言って手綱を彼女の手に渡した。丈太郎は舌打ちして、バカにしてやがら、お通さんがきれいなもんだから。
丈太さん、おじいさんの悪口を言うとこの馬が聞いているから怒って途中で振り落とすかもしれませんよ。
こんなもろく馬に振り落とされてたまるもんか。
乗れますか？
乗れるさ。ただ背が届かねえや。
そんな風に馬のお尻を抱えてもダメですよ。
抱いて乗せとくれよ。
厄介棒ね。
脇の下へ両手を差し入れて彼女が馬の背へ乗せてやると、丈太郎はにわかに地上を平芸してみたくなって、
お通さん歩いておくれよ。
危ない腰つき。
大丈夫だよ。
じゃあ出かけますよ。
お通は手綱を取って、おじいさんそれではと茶屋の軒へ後ろ向きに言いながら歩み出した。
すると百歩も行かないうちに姿は見えないが、朝もやの中からおーいと高く呼ばわって、たちまち追いついてきそうな速い足音が聞こえた。
三、
誰だろう。
私たちのことかしら。
駒を止めて振り返ると、煙のような白いもやのうちから一個の人間がだんだんその影を濃く表し、やがて輪郭だの色だの年頃や人定まで見えるほどに距離を縮めてきた。夜だったら近づかぬ間に二人は逃げ足を踊らせたかもしれない。長い野立ちをこじり高に差し込み、鎖釜を前差しに帯びている目の怖い男だった。風が吹いてきたように
その男の体から激しい空気が動いていた。いきなりおつうのそばへ来て足を止めたのである。そしておつうの持っている手綱をとっさにひったくり、降りろ。顔は丈太郎へ向けて命令するのだった。カツカツカツと年寄り馬がまた怯えて後ずさりするので、丈太郎はたてがみにしがみつきながら、
何さ、無茶なことすんない。この馬、オラが借りてる馬だぞ。
やかましい。鎖釜は耳も貸さない。これ女。
はい。
俺は関の宿からちょっと引っ込んだところの宇治井村にいる宍戸梅賢というものだが、少し訳があってこの街道を今朝暗いうちに逃げていった宮本武蔵というものを追いかけてきたのだ。もう相手はとうに水口の宿場も越えているだろう。どうしても豪州口の安川あたりでキャツを捕まえなければならねえ。その馬を俺に譲れ。言葉の早いのみであばらに波を打って言うのだった。もやが木々の梢に絡んで氷の花になるという寒さなのに、見れば梅賢の喉首は爬虫類の肌のように汗光がして太い血管がさらに膨れている。立ちすくんだまま体の血液を皆大地へ吸い込まれてしまったように、おつうの顔は見ている間に異様に白くなってしまった。もう一度耳をよくそば立てて聞き直したいように、紫ばんだ唇がわななきかけたが、にわかに物も言えない面持ちなのである。
武蔵だって。
馬の背から丈太郎はこう口走った。たてがみにしがみついたまま、ブルブル手も足も震わしていた。先を急ぐことに焦りきっている梅賢の目には、ただではありえなそうな二人の刹那の驚きも目には止まらないらしく、さあ小僧、降りろ、降りろ。ぐずぐずしていると引っ叩くぞ。手綱の端を鞭にして脅すと、丈太郎は強く首を横に振って、嫌だ。
嫌だと。
俺の馬だ。この馬で先へ行った人へ追いつこうったってそうはいかない。女子供と思ってことを分けて言うのに、わっぱめ、つけ上がって何を言うか。
なあ、お通さん、と、
梅賢の頭越しに、
この馬は渡さないね。この馬を渡しちゃいけないね。
お通は、丈太郎のその言葉を、けなげと褒めてやりたかった。もとよりこの馬は愚か、この人間をも先へやってはならないと思って。
そうです。そちらもお急ぎか知りませんが、私たちも先を急ぐ体です。
もう少し経てば、峠通いの馬も、カゴも、いくらもありましょう。人の乗っているものを奪っておいでになろうとしても、今もそこの子が言う通り、理不尽です。そうはなりません。
俺も降りない。死んだってこの馬を離すものか。
二人はしかと気持ちを結び合って、梅賢の求めを突っぱねた。四。おつうと丈太郎の二人が心を合わせて完全とそうした態度に出たのは、梅賢にもやや意外ではあったろうが、もとよりこの男の目から見れば、そんな犯行はおかしくなるくらいなものだった。じゃあどうしてもこの馬は俺に譲らねえというのか。
知れたことだ。
丈太郎の語気はまるで大人の言い草だった。やろうと梅賢が大人げなくわめいたのもあながち無理ではない。馬の背へ飛び上がってたてがみへしがみついているのみみたいな丈太郎をつまんで捨てようとしたのである。いきなり馬の腹にある彼の片足を引っ張った。 こんな時こそ抜くべきものである腰のボッケーを丈太郎はすっかり忘れているらしい。自分以上の強敵とわかっている敵に足首をつかまれるとただ逆上してしまって、か、畜生。売券の顔へ向かって続けさまに唾を吐きつけた。生涯の大変はいつ降って湧いてくるかわからない。たった今日の出に向かって生きている喜びを思った命が真っ黒な旋律に包まれているのである。お通はこんなところでこんな男のために怪我をするのは嫌だし、死ぬのはなお嫌だと思った。恐ろしさに口の中がすくなって乾いてしまった。だが誤りを入れてこの男に馬を渡す気にはどうしてもなれない。この男の凶暴な害意はこの道を先へ通って行ったという武蔵の後ろへ迫るものである。何か大きな危険が武蔵を追っていることに違いないのである。この男を一時ここで送らせれば武蔵は一時だけ先へ危険を逃れていくことができる。たとえその距離はせっかく一筋の道にかかっている自分と武蔵との間をまたたちまち遠くしてしまうものであるにせよ、この男に本場の足を与えることは断じてできないと主心を噛んで意思するのであった。何するんです。自分の勇気と無謀に驚きながらお通は売券の胸を強くついた。顔の唾をこすっているところへまた弱いと思った女のその強い手だったので売券もちょっとたじろいだ格好であった。それのみでなく女の度胸というものはいつも男の意表外に出るもので、売券の胸板をついたお通の手はすぐ次の瞬間に売券の帯びている野立ちの塚を握っていた。あま。吠えてその手首を売券が押さえようとして握ると、そこはもう恋口を走りかけていた白羽の部分だったので、手を触れた途端に売券の右手の小指と薬指の2本が弾けるように切れて血とともに地上へこぼれた。開いた。思わず後の指を押さえて飛びのいたので、自ら鞘を引いたことにもなって、お通の手には水もたまらぬような光が血を引いてさっと後ろへ隠された。いやしくも一同に達しているシシド売券として、これは夕べの不覚以上な不覚であった。のっけから女子供と見て飲んでかかったことが重大な原因だったことは言うまでもない。しまったと事故の不覚を叱りながら立ち直ろうとしたところへ、もう何も怖くなくなっているお通の手から野立ちが横へ殴ってきたのであった。けれどそれは三尺に近いもので、いわゆる胴たぬきという分厚い鋼である。一人前の男でもそうたやすくは触れないものなので、売券に身をかわされると当然お通の手は波を描いて自分の振った刀で自分の体をよろめかせてしまった。そしてゴツンと木を切ったような響きを腕に感じると、赤黒い血潮が顔へかぶってくるようにパッと見えて、彼女は目がくらむような心地がした。丈太郎のしがみついている馬の尻へ刃を入れてしまったのである。5。驚き癖がついている馬である。そう深く入った刃ではないが、馬の悲鳴に似た稲鳴きは非常なものであった。尻の傷口から
血をまいて暴れるのだった。売券は何か意味のわからない大声を上げ、お通から自分の刀をもぎ取ろうとして、彼女の手首を捕まえかけたが、狂った馬の後ろ足は、その二人を跳ね飛ばして、竿立ちの姿勢になると、鼻を震わして、また高くいななき、そのまま、鶴を切って放ったように、風を起こしてまっしぐらに駆け出してしまう。いやい。馬の上げてゆく砂陣へ向かって、売券はつんのめった。憤怒の勢いは駆り立てられたが、追いつけるはずはもちろんない。そこで血眼となったすごい瞳をお通の方へ振り向けたのであるが、お通の姿も途端にどこにも見当たらない。あ、こうなると、売券の青筋はいよいよこめかみに膨れ上がった。見ると自分の刀は、道端の赤松の寝方に放り出してある。飛びつくように拾い上げて、そこを覗くと、低い崖の下に農家の茅の屋根が見える。馬に跳ね飛ばされたはずみに、お通はそこへ転げ落ちたものと見える。もうその時は売券にも、彼女が武蔵と何らかの交渉のある人間に、違いないということは考えられていた。武蔵を追う方にも気がせかれるが、お通を見逃していくことも忌々しい。崖を駆け下りて、どこへ？うめきながら売券は、そこの百姓屋の周りを大股に回って歩いた。どこへ失せやがったか。縁の下を覗いたり、納屋の戸を開けたりしている彼の狂人みたいな様を、セムシのような農家の老人が糸車の陰から恐怖にすくんで見ているだけだった。あ、あんな方に。やがて彼は見つけた。深いヒノキの沢にはまだ谷の雪が残っている。その渓谷へ向かってお通はヒノキ林の急な傾斜をキジみたいに逃げ降りていた。いたな。売券が上からこう言いかぶせると、お通は思わず振り返った。土の崩れてゆくよりも早く、彼の姿はお通の後ろへ接近していた。彼の右手には拾い上げた白羽がそのまま持たれていたが、相手をそれで切り倒す意志はなかった。武蔵の道連れでもあれば、武蔵を捕まえるおとりにもなろうし、武蔵の行く先を聞けるかとも考えたのであろう。あま。左の手を伸ばして、その指先は、お通の黒髪に触れた。お通は身をすくめて、木の根にしがみついた。足を踏み滑らすと、体は振り子のように崖へ伸び、激しく左右へ振り回された。顔の上、胸の中へ土や小石がザラザラと崩れてくる。売券の大きな目と白羽が絶えずその上にあった。バカ、バカ、逃げる気か。もうそこから下は谷川の切ったてだぞ。ひょいと前を覗くと、何畳か真下に残雪の間を裂いて走っている水が青く見えるのだった。お通はそれに救いを感じても怖い気はしなかった。ひらりとすぐ身をその宙へ任せるはずみを待っていた。死を感じると死の怖さよりも恐ろしい速さで彼女は武蔵がどこにいるかを考えた。いや、自分の記憶と想像力の及ぶ限りの武蔵の現像が宗家だった頭の内で、嵐の空の月みたいに描かれた。親方、親方。どこで呼ぶのか、 谷間の小玉がその時売店を横へそらせた。
6。崖の上に人間の顔が見えた。2、3人の男どもである。親方、とその顔が天でに呼ばわるのだった。何をしているんで、早く先へ急いでおくんなさい。今、四軒茶屋の親父に聞くと、夜明け前の暗いうちに、そこで弁当をこさえて、甲賀谷の方へ走って行った侍があったってことですぜ。
甲賀谷の方へ？
そうです。だが、甲賀谷へ抜けようが、土山を越えて水口へ出ようが、石辺の宿場まで行きゃ、道は皆一つになるから、早く安川で手配しておけば、野郎はきっと捕まるはずだ。遠方からのそういう声を、耳の裏で聞きながら、売店の目は、目の光で縛りつけているように、自分の前に立ちすくんでいるおつうを睨み続けていた。
おい、てめえたちも、ちょっとここへ降りてこい。
降りていくんですか。早く来い。でも、ぐずぐずしているうちに、武蔵のやつが安川を通ってしまうと、いいから降りてこい。へい。
売店とともに夕べ無駄骨を折ったかの手合いなのである。山歩きには慣れきっていると見え、獅子のようにまっすぐに傾斜を降りてきて、おつうの姿にそこで初めて気づいたらしく、目を見合わせた。売店は早口に訳を話して、三人の手下におつうを預け、後から安川へ引っ張ってくるように命じた。手下どもは合点して、おつうの体へ縄を回したが、縛るには痛々しい気もするらしく、しきりと彼女のうつむいている、蒼白な横顔を、さもしい目で盗み見ている。
いいか、てめえたちも遅れちゃならねえぞ。
言い捨てて売店は、真知らのように山の腹を横にかけ、やがてどこから降りていったものか、甲賀谷の渓流へ降りて、遥かからこちらの崖を振り向いていた。その小さい影が、彼方に立ち止まって口元へ手をかざし、安川で落ち合うのだぞ。俺は感動を追っていくから、てめえたちは街道の方をなお、入念に見て行けよう。
こっちの手合いが、わかった、と、小玉を返すと、売店は、雪のまだらな谷間を、雷鳥が歩くように、ぴょいぴょいと、岩間伝いに、遠く去ってしまった。
よぼよぼな老婆といえども、死に物狂いに狂い出すと、下手な手綱では、もう止まらない。
岩いや、乗り手は上太郎。尻に松明をつけられているように、真っ赤な傷口を持っている例の本場は、あれからめくらめっぽうに駆け出して、800谷谷という鈴鹿の山坂を瞬く間に駆け通し、蟹坂を突破し、土山の立て場を突っ切り、松尾村から布引山の裾を横にして、まるで、一陣のつむじ風が通っていくかのような勢いで止まるところを知らなかった。よく落ちないでいるのは、その背の上の上太郎で、
危ない、危ない、危ない、
を呪文のように叫び続けながら、もう縦髪へ捕まっているのでは間に合わなくなって、馬の平首へ目をつぶって抱きついていた。当然、馬の尻が踊るときは、彼のお尻も馬の背を離れて高く踊るので、その危険極まることは、乗っている彼よりも、それを見送った村や立場の人たちの方が、はるかに肝を寒くした。乗るすべを知らない彼であるから、降りるすべも元より知らないし、駒足を止めることなどは
なおさら思いもよらない。危ないよ、危ないよ、危ない。
かねてからおつうにせがんで一度馬に乗ってみたい。馬に乗って思うさま飛んでみたいと、だだをこねて宿坊にしていた丈太郎も、今日はすっかり堪能したことであろう。声はだんだん半泣きになってきて、呪文の効き目も頼みなく見えてきた。七。もう街道には往来の者がぼつぼつ通り始めていたのである。誰か身を挺してこの目くらめっぽうに走っていく馬と乗り手を食い止めてやればよいのに、誰もいらざることに手を出して怪我でもしてはというように、なんだいあれは、と見送ったり、アホ、と、道端へかわして、丈太郎の後ろへ、小言を浴びせたりするものしかなかった。瞬く間に、三雲村、夏見の立場、金東雲に乗った孫悟空ならば、小手をかざして、そのあたりから見渡せる、伊賀甲賀の峰々谷谷の朝景色を俯瞰し、布引きの山や横田川の絶景を称しながら、遥か行く手にはまた一面の鏡か一打の紫雲かと孫を琵琶湖の湖を見出していたろうに、速さは金東雲に劣らないまでも、そんなよそ見などは丈太郎にはちっともできない。止めてくれ、止めてくれ、止めてくれ。危ない危ないが、いつの間にか止めてくれに変わっていた。そのうちに、麹坂の急勾配へ上からかかると、がぜん、助けてくれ、とまた変わって、坂落としにかけてゆく馬の背中で彼の体は、マリみたいに弾み出し、いよいよここらで大地へ叩き捨てられてゆくのがオチであろうと思われた。ところが坂の七合目あたりに、崖の横から出ているムクかカシワの木か、何しろ強木の一枝がわざと道の邪魔しているように横へ出ていった。その枝がバサッと顔へ触ると、丈太郎は、この木こそ自分の声が天に通じて手を伸ばしてくれた救いの神と思ったのか、途端に馬の背から蛙のように梢へかじりついてしまった。馬は絡みになるとなおさら勢いを加えて坂の下へすっ飛んでいってしまうし、丈太郎は当然梢に両手をかけて宙にブランコをしているほかはない。宙といっても地面からものの一畳とはない空間であるから、すぐ手を離してしまえば何のこともなく地上へ帰れるのに、そこは人間が猿でない証拠である。愛すべきご愛嬌というもので、さすがの丈太郎も頭が少しどうかなっているに違いない。落ちては命がないように必死になって足を絡んだり、しびれる手を持ち替えたり、自分の体を持て余している。そのうちにポキッと生木が裂ける響きがしたので、彼はしまったと思ったらしいが、難なく体は大地に座っているので、丈太郎はかえってポカンとしてしまった。ああ、馬はもう見えない。見えたって二度と乗る気もあるまい。ややしばらくそこで腰を抜かしていたが、放り上げられたように立ち上がって、おつうさん、と坂の上へ向かって叫ぶ。おつうさん。道を戻って急に駆け出した彼は、容易ならない大事へ駆けつけていくかのような血相で、今度は勃剣を握りしめた。どうしたろう、おつうさんは。おつうさん、おつうさん。出会い頭に
麹坂の上から降りてきた編み傘の人があった。伏し染めの着物を着ており、羽織はまとわず、川ばかまに草履という身ごしらえ。もちろん、大小は横たえている。八。
これ、子供、子供。
すれ違いに、その伏し染めの小袖を着た男が手を挙げ、小粒な丈太郎を丁寧に足元から見上げて、どうかしたのかと尋ねた。丈太郎は戻ってきて、
おじさん、あっちから来たんだろ？
いかにも。
二十歳ぐらいな綺麗な女の人を見なかったかい？
うん、見かけた。
え、どこで？
この先の夏見の建場で、若い女を縄付きにして歩いていた野武士がある。俺も不審に思ったが、正すわけはないから黙って見過ごしてきたが、大方、鈴鹿谷へ部落を移した辻風公平の仲間だろうと思うが、
それだ。
待て。駆け出そうとする丈太郎をまた呼び止めて、あれはお前の連れの者か。お通さんという人だ。下手な真似をするとお前の命がないぞ。それよりも、やがてあの連中がここを通るのは分かりきっているのだから、俺に司祭を話してみないか。いい知恵を貸してやらないでもないぞ。丈太郎はすぐその人間に信頼を置いた。今朝からの始末をつぶさに話して聞かせた。伏し染めの男は編み傘のうちで幾度もうなずいて、なるほど、よくわかった。だが、あの獅子戸梅剣と変名している辻風公平の仲間を相手にして、女子供のお前たちがいくらはがみをしたところで、とても無益だ。よし、俺がお通さんとやらを、あの仲間からもらってやろう。
くれる？
ただではくれないかもしれぬ。その時にはまた考えがあるから、お前は声を出さずに、そこらの藪の中へ沈んでおれ。丈太郎が隠れると、その男は坂の下へスタスタと行ってしまうのだ。あんなことを言って、人を喜ばせておきながら、逃げてしまうのではなかろうか。丈太郎は不安になって、藪の中から首を出した。坂の上から人声が聞こえてきたので、彼は慌てて首を引っ込めた。お通の声が耳へ響いてくる。両手を後ろに縛られて、三人の野武士に囲まれながら、歩いてくる彼女の姿も、やがて、目の前に見えたのだった。
何をキョロキョロしているのだ。早く歩け。
歩かねえか。
一人の男がお通の肩をついて罵った。お通は坂道を斜めによろめいて、
私の連れを探しているんです。あの子はどうしたろ。丈太さん。
やかましい。
お通の白い素足から血が出ていた。丈太郎はここにいると怒鳴って飛び出そうと思ったが、その時さっきの伏し染めの侍が、今度は編み傘をどこかへ捨てて、26、27歳かと見える色の浅黒い面差しに脇目も振らない血相をたたえて、
大変だ。
一人ごとを漏らしながら、坂の下から駆け上がってきた。耳に止めて三名の方は、坂の途中で足を止めた。ごめんと言ってすれ違っていく、伏し染めを振り返って。
おい、渡辺の甥じゃないか。何が大変なのだ、何が。
九。渡辺の甥と呼ばれたところから想像すると、その伏し染めの小袖を着ている男は、この付近の
伊賀谷や甲賀村で尊敬されている忍者の旧家渡辺半蔵の甥なのであろう。知らないのかと彼が言う。知らぬがと三名は寄ってくる。渡辺の甥は指さして、この工事坂の下で宮本武蔵という男が今物々しい身支度をして太刀の鞘を払い往来に突っ立って通行の者をいちいちすごい目で調べている。え、武蔵が。俺が通ると俺の前へずかずか来て名を聞くから、俺は伊賀者の渡辺半蔵の甥で柘植三之丞というものだと答えると、急に詫びて、いや失礼いたした、鈴鹿谷の辻風公平の手下でなければお通りくださいと落ち着いて言うのだ。ほう、何かあるのでと俺から今度は質問すると、されば安川の武士の果てで獅子戸売剣と懸命している辻風公平とその手下の者がこの道筋で自分を殺害しようと企んでいることを往来の風聞によって知ったゆえ、その分なればむざむざ彼らの歓声に落ちるよりもこの付近に足場を取り最後まで戦って切り死にする覚悟だと言い放っていた。ほんとか、三之丞。誰が嘘を言おう、さもなくて宮本武蔵などという旅の者を俺が知ろうはずはない。明らかに三名の顔色が動揺し始めた。どうしようと測り合うように臆した瞳がお互いを見ている。気をつけて言ったがいいぞ。言い捨てて三之丞がすぐ去ろうとすると、渡辺の甥、慌てて呼んだ。なんだ。弱ったな。あれは途方もなく強いやつだと親方すら言っていた。かなりできている男には違いない。坂の下でこう抜き身を下げてぐっと前へ寄ってこられた時は俺ですら嫌な気持ちがしたからな。なんとしたものだろう。実は親方の言いつけで安川までこの女をしょっぴいて行く途中だが、俺の知ったことか。そう言わないで手を貸してくれ。まっぴらだ。お前たちの仕事に腕を貸してやったなどと知れたら、おじの半蔵から大小言が出るに違いない。だが、知恵だけなら貸してやらないものでもない。聞かせてくれ。それだけでもありがたい。縄付きにして連れているその女を、どこかこの近くの藪の中に、そうだ、木の根でも一時縛りつけておいて身軽になっておくことが先だ。うん、そしてこの坂は通れない。少し周りになるが、谷道を渡って早く安川へこのことを告げ、なるべく遠巻きにしておいてから手を下すのだな。なるほど。よほど大事を取らないと相手は死に物狂いだ。ずいぶん死での道連れができるだろう。そうしたくないものだな。三名はにわかに、そうだ、そうしよう。おつうの体をやぶへ引きずり込んで木の根へくくりつけた上、一度去りかけたがまた戻ってきて彼女の顔へ猿ぐつわをかませ、これでよかろう、よし。そのまま道のないところを歩いて姿を隠してしまった。枯れ木や枯れ葉の保護色の中にじっとかがみ込んでいた丈太郎は、もう良い自分と藪の中からそっと首を出して見回した。十。誰もいない。往来の者も、渡辺の甥の三之丞も、もう見えない。お通さん。 丈太郎は藪の中を踊ってきた。彼女の縄目を解いてやると、その手を引っ張って坂の途中へ転げ出した。
逃げよう。
丈太郎さん、どうしてお前はそんなところに。
どうだっていいじゃないか。今のうちだ。早く行こう。
待って。
乱れた黒髪や襟元や腰紐などを直して姿を繕っていると、丈太郎は舌打ちして、
おしゃれなんかしている時じゃないぜ。髪なんか後に押しよう。
でも、この坂の下へ行けば、武蔵様がいると、今ここを通った人が言ったでしょ？
だからおしゃれをするの？
いいえ、いいえ。
お通はおかしいほど真面目になって、それに対して弁明する。
武蔵様にお会いできさえすれば、もう怖いものはないからですよ。
私たちの難儀もすでに去ったものと安心してきたものですから。
私は落ち着いているんです。
だけど、この坂の下で武蔵様に会ったというのは本当のことかしら。そう言って、あの三人とここで話していたお方は、どこへ行ってしまったのでしょう。
いないや。
見回して。変な人だなぁ、と丈太郎はつぶやいた。しかし、とにかく二人がこうして虎の口から助かったのは、あの渡辺の甥とかいう柘植三之丞のおかげであったことに間違いはない。この上でまた武蔵に会えたならば、なんとその人へ礼を言ってよいかなどと、お通の心はもうそんなことまで考える。
さあ、行きましょう。
おしゃれはもういいの？
そんなことを言うものではありませんよ、丈太さん。
だって、嬉しそうだもの。
自分だって。
それは嬉しいさ。
嬉しいから俺はお通さんみたいに隠したりなんかしないさ。
大きな声で言ってみようか。
ほら、嬉しい。
そして手足を踊らせて。でも、もしかしてお塩様がいなかったら、つまらねえな。先へ行って見つけてみるよ、ね、お通さん。と駆け出した。
麹坂をお通は後から降りていった。
先へ駆けていった丈太郎以上に、心は坂の下へ飛んでいたが、かえって足が急がないのである。
こんな姿で。
お通は血の出ている自分の足へ目を落とし、土や木の葉に汚れているたもとを眺めた。そのたもとにたかっていた枯れ葉を取って、指先にもてあそびながら歩いていくと、葉に巻かれていた白い綿の中から、不気味な虫が出てきて手の甲を張った。山の中で育ったくせに、お通は虫が嫌いだった。ぎょっとして手を振り払った。
おいでよ、早く。何をのそのそ歩いてるのさ。
坂の下から丈太郎の勢いのいい声だった。あの元気のいい声の様子では、さては武蔵が見つかったものと見える。お通は彼の声占いからすぐ察して、
ああ、とうとう。
今日まで自分というものをふと心の内で慰め、ついに届いた一心に対して、我へともなく、神へともなく、誇りたかった。喜びに、胸躍らさずにいられなかった。だが、それは、女性の自分だけが前奏している喜びに過ぎないことを、お通は、よく知っている。あったにせよ、武蔵が自分の一心を、どの程度まで受け入れてくれるだろうか。彼女は武蔵に会う喜びとともに、武蔵に会っての悲しみにも胸が痛んでくるのであった。11 坂の日陰は土まで凍っていたが、麹坂を下ると冬でもハエがいるほど日当たりの良い立場茶屋が山懐の田んぼへ向かって牛のわらじや駄菓子などを塞いでいる。丈太郎はそこの前に立っておつうを待っていた。おつうが、武蔵様はと尋ねながら立場茶屋の前にガヤガヤ群れている人々の方をじっと見ると、いないんだよ、と、丈太郎は気抜けしたように言い放って、どうしたんだろう。え？おつうは信じないように、そんなことないでしょう。
だって、どこにもいないもの。立場茶屋の人に聞いても、そんなお侍は見かけないと言うし、
きっと何かの間違いだよ、と丈太郎は、そう落胆もしない顔つきなのである。一人決めに思い過ごした喜びには違いないが、そう無造作に片付けられると、おつうは、なんていう子だろうと、丈太郎の平気でいるのが憎らしくなってくる。
もっとあっちへ行ってみましたか？
見たよ。
そこの庚申塚の裏は？
いない。
立場茶屋の裏は？
いないってば。
丈太郎がうるさくなったようにそう言うと、おつうはふいと顔を横に向けてしまった。
おつうさん、泣いているね。
知らない。ずいぶんわけのわからない人だな。おつうさんはもっと賢い人かと思ったら、まるで赤ん坊みたいなところもあるぜ。最初から嘘だか本当だか当てにはならないことだったんだろ。それを一人で決め込んで武蔵様がいないからってべそをかいているなんてどうかしてら。一辺の同情も持たないように丈太郎は帰ってゲラゲラ笑うのだった。おつうはそこへ座ってしまいたくなった。急に世の中のすべてのものに光がなくなって、元のような、いや、今までにない、滅失に心が囚われた。笑っている丈太郎のみそっぱが憎く見えて腹が立って、こんな子をなんで自分が連れて歩いているのか、捨てられるものなら捨てて、たった一人ぼっちで泣いて歩いた方が、はるかにマシだと思ったりする。考えてみると、同じ武蔵という人を探している身の上であっても、丈太郎のは、ただ師匠として慕っているのだし、彼女の求めているのは、生涯の命として武蔵を探しているのである。そしてまた、こんな場合に際しても、丈太郎はいつでもケロリとして、すぐ快活に帰ってしまうし、おつうはその反対に幾日も次の力を失ってしまう。それは丈太郎少年の心のどこかに、何、そのうちにきっとどこかで生き合えるに決まっていることだからという定義が座っているからであって、おつうにはそう楽天的に末を見通していられないのである。もう生涯このままあの人とは会うことも話すこともできない運命なのではないかしら、と悪い方へもやはり思い過ぎをしてしまう。恋は相思を求めていながら、恋をする者はまたひどく孤独を愛したがる。それでなくてもおつうには生まれながらの孤児性がある。耐え耐えして他人を感じることにどうしても人よりは敏感だった。少し拗ねて怒ったふりを見せて黙って先へぐんぐん歩き出していくと、おつうさんと後ろで呼ぶものがあった。丈太郎が呼んだのではない。 甲信塚の火の裏から枯れ草を踏み分けてくる人の大小の鞘が濡れて見えた。
12。それは柘植山の城であった。さっきあのまま坂の上へ登っていったものとのみ思っていたのに、不意にまた往来でもないところから出てきたのである。お通にも城太郎にも不思議な行動に見えた。それに慣れ慣れしくお通さんなどと呼びかけるのも変な男だ。城太郎はすぐ突っかかって、おじさん、嘘言ったね。
なぜ？
武蔵様がこの坂下で刀を下げて待っているなんて言って、どこに武蔵様がいるかい、嘘じゃないか。
バカ。三の城は叱って、その嘘のためにお前の連れのお通さんはあの三名から逃れたのではないか。理屈をこねる奴がどこにある。また俺に対しても一言、礼ぐらいは申すのが本当ではないか。
じゃああれはおじさんがあの三人を計略に乗せるために言ったでたらめかい？
知れたこと。
なんだ。だから俺も言わないことじゃないのに、とお通へ向かって。やっぱり。でたらめだとさ。聞いてみれば、城太郎へわがままに怒ったのはいいとしても、赤の他人の柘植山の城へ恨み顔をするわけは毛頭ないので、お通は幾重にも膝を折って、助けてもらった行為を感謝した。山の城は満足の体で、安川の信氏といえば、あれでもこの頃は、ずいぶんおとなしくなった方だ。あれに狙われては、この山街道から無難に出ることは、おそらくできまい。だが、最前この小僧から話を聞けば、お前たちの案じている宮本武蔵というもの、心得のあるものらしいから、むざむざその網にかかるような、ドジも踏むまい。この街道の他に、まだ甲州寺へ出る道が幾筋もありましょうか。
あるとも。
山の城は真昼の空に住んでいる冬山の峰を仰ぎ回して、伊賀谷へ出れば伊賀の上野から来る道へ、またあの谷へ行けば桑名や四日市から来る道へ、その道や感動が三つぐらいあるだろう。わしの考えで言えば、その宮本武蔵とかいう男はいち早く道を変えて避難を出していると思うが、
それならば安心でございますが、
むしろ危ないのはお前たち二人の方だ。せっかく山犬の群れから救ってやったのに、この街道をぶらぶら歩いていれば嫌でも安川ですぐまた捕まってしまう。少し道は険しいが、俺についてくるがいい。誰も知らぬ抜け道を案内してやろう。三の城はそれから甲賀村の上を通して大津の瀬戸へ出る真門峠の途中まで一緒に来て、つぶさに道を教え、ここまで来ればもう安心なものだ。夜は早めに泊まって気をつけていくがいい、と言った。重ねて礼を述べて別れようとすると、お通さん、別れるのだぜ。三の城は意味ありげに改めて彼女をじっと見た。そしてやや恨み顔に、ここまで来る間に今に聞いてくれるか、今に聞いてくれるかと、思っていたが、とうとう聞いてくれないな。
何をですか？
俺の生命を。
でも、麹坂で聞いておりましたもの。
覚えているか？
渡辺半蔵様の甥、柘植三之丞様。
ありがたい。
恩着せがましく言うのじゃないが、いつまでも覚えていてくれるだろうな。
ええ、ご恩は。
そんなことじゃない。俺がまだ独り者だということをさ。おじの半蔵がやかまし屋でなければ、屋敷へ連れて行きたいところだが、まあいい。小さい旅籠がある。そこの主人も、俺のことはよく知っているから、俺の名を告げて泊まるといい。じゃあ、おさらば。
13。先の行為はわかるし、親切な人とも思いながら、その親切に少しも喜べないばかりか、親切を示されれば示されるほど、かえって愛わしくなる人間というものはよくある。柘植三之丞に対するお通の気持ちがそれだった。そこのわからない人という最初の印象が妨げるせいか、別れに臨んでも狼から離れたようにほっとはしたが、心から礼を言う気にもなれない。かなり人見知りをしない丈太郎さえが、その三之丞と別れて峠を隔てると、嫌な奴だね、と言った。今日の難儀を救われた手前にも、そういう陰口は言えないきりであったけれど、お通もつい、本当にね、とうなずいてしまい、一体何の意味なんでしょう。俺はまだ独り者だということを覚えていてくれなんて。きっとお通さんを今にお嫁にもらいに行くよという謎なんだろう。おお、嫌だ。それからの二人の旅は至って無事だった。ただ裏には近江の湖畔へ出ても、瀬田の唐橋を渡っても、また大阪の関を越えても、とうとう武蔵の消息はわからないでしまったことである。暮れの京都にはもう門松が立っていた。松春の町飾りを見ると、お通は先に逸した機会を悲しむよりも、次の機会に望みを持った。五条橋のたもと、1月1日の朝。もしその朝でなければ、2日、3日、4日と、七草までの朝ごとに、あの人は必ずそこへ来ているというのである。丈太郎からお通はそれを聞いている。ただ、それは武蔵が自分を待ってくれるためでないだけが、寂しいといえば寂しい。しかし、何であろうと武蔵に会えることだけで自分の希望は八分も九分も遂げられたようにお通は思うのだった。だけどもしやそこへ、ふと彼女はまたその希望を暗くするものに襲われた。本意でまた蜂の影である。武蔵が元日の朝から七日の間、朝な朝なそこへ来ていようというのは、本意で又八を待つためなのだ。丈太郎に聞けば、その約束は明美にことづけしてあるだけで、当人の又八の耳には入っているかいないかわからないという。どうか又八が来ないで、武蔵様だけがいてくれればよいが。お通は祈らずにいられなかった。そんなことばかり考えながら、蹴上げから三畳口の目まぐるしい年の瀬の雑踏へ入っていくと、ふとそこらにまた蜂が歩いていそうな気がする。武蔵も歩いていそうな気がする。彼女にとっては誰よりも怖い気のする、また蜂の母のお杉隠居も、後ろから来はしまいかなどと思う。何の屈託もないのは丈太郎で、久しぶりに戻ってみる都会の色や騒音が、
無性に彼をはしゃがせてしまい、もう止まるの？
いいえ、まだ。
こんなに明るいうちから宿屋へ着いてもつまらないから、もっと歩こうよ。あっちへ行くと位置が立っているらしいよ。
位置よりも大事な御用が先じゃありませんか。
御用って何の御用を？
城太さんは伊勢から自分の背中につけてきたものを忘れたんですか？
あ、これか。
とにかく、烏丸光弘様の親方へ伺って、荒木田様からお預かりの品をお届けしてしまわないうちは、身軽にはなれません。
じゃあ、今夜は、そこのうちで泊まってもいいね。
とんでもない。
お通は、鴨川を見やりながら笑った。
やんごとない大納言様の親方、どうしてしらみたかりの城太さんなんど止めてくれるもんですか。